黙示録をご一緒に読んでおります。第7章というのは昔から重要な箇所として注目をされ重んじられてきました。ただそれは主にこの7章の前半の部分、額にですね、天使が神のしもべたちに刻印を押すというところで、イスラエルの12部族の名前が挙げられ、それぞれ1万2000人ポンポンポンポンと押されて、合計14万4000人が救われるんだと、はっきりこの数まで記してあるわけですね。故にこれはじゃあ誰のことか、この数は本当の数なのか、ここに入るためにはどうすればいいのかということなど、本当にもうこれでもかと思うぐらい、あれこれいろいろな人たちやいろいろな宗教や宗派が勝手な読み方解釈をしてきた歴史というのがあります。これ膨大なんですね。でも前回も申しましたように、これはここ今日この後始まる8章から始まる第7の封印が開かれる、これはもうまさに、いよいよキリストが、イエス様がこの世界に再び来られる、キリストの再臨が、第7の封印が開かれてずっと始まっていくんですけど、その再臨の出来事が始まる、最後の審判が始まる、その前に地上で、ですからこの14万4千人は地上で生きている、その時生きている人たちのこのその審判から免れるために刻印が押されるわけですから、地上でその時生きている者たちにこう施されるものなんであって、決してこれは14万4千人だけが救われるという話ではないのだと。それ以前、つまりその週末、最後のイエス様の再臨が来るまでに、その地上に生き残っていた人たちが14万4千人というならば、それ以前の天に召されてね、再臨が来るまでに天に召された人たちについてはもうどうであったのかというのがこの第7章の9節からなんです。ちょっと見てください。この後私が見ている富をあらゆる国民、種族、民族、言葉の違う民の中から集まった誰にも数えきれないほどの大群衆が、白い衣を身につけ、手に夏爪足の枝を持ち、玉座の前と子羊の前に立って大声でこう叫んだ。救いは玉座に座っておられる私たちの神と子羊のものであると。これは天上の話ですよね。玉座の前と子羊の前に立って、もう大勢の群衆がいるんだと。これはもうすでに天上に行っておられる方々でありますね。でその人たちは あらゆる国民、種族、民族、言葉の違う民、すべての世界のすべてからこう招かれた、召された人たちの大群衆で、数が数えきれないぐらいなんだと。さっきは14万4千人って決まってましたけれども、今度はこの天でもうずっとそれ以前に天に召された人たちはもう数えきれないの大群衆だって言うんですよね。これが天上でいる、で神様を賛美している、イエス様を賛美している、これはもうすでに天に召されている者たちなんです。でここに私たちのよりも先に召された家族や親しい友やいろんな先に召された私たちの愛する者たちがここに入っているんですよ。このメンバーなんです。で私たちも生きている間に終末が、その最後の審判が来たら14万4千人の方ですけれどもそれが来るまでに天に召されたら、この9節以下のあらゆる国民、種族、民族、言葉の違う天の大群衆の中に入れられるということなんだということなんですね。これやっぱり間違ってはいけない大事なことなんじゃないかなというふうに思います。そのことが、彼らは白い衣を身につけている これがまさに天上でのユニフォームですね。天で白い衣を与えられているんだ。いいなと思いますね。でさて、その上でもう一つ、白い衣を身につけ手に夏目足の枝を持っているんだ。これが今まで白い衣を着ているっていうのは出てきたんですけども、手に夏目足の枝を持っているって、これどういうことか。これは旧約聖書の伝統がここに現れているんだろうと言われています。旧約聖書に出てくるお祭り、いくつかのお祭り、3つ4つの大きな祭りがありますが、その中のカリオの祭りという祭りがあります。その時に夏目足の、まあ、シュロの木、シュロですね、こうなんだ、トゲトゲの、こうフェニックスのようなですね、そういうシュロの木をこう持って、みんなでこう振りながらお祝いをする、これカリオの祭りなんです。カリオの祭りっていうのは今では何かというと収穫感謝祭です。収穫感、秋の祭りなんです。たくさんの収穫を神様が与えてくださってありがとうございます。今年も神様がこんなに豊かな祝福を与えてくださって、恵みを与えてくださってありがとうって、そのことをこうお祝いしながら夏目足の枝を振るんですね。でその夏目足の枝っていうのは緑、本当にずっとこの収穫、これからもこの緑の豊かさが続きますようにっていうことを象徴する、そういうお祭り、また、夏目足の枝なんですね。これイエス様がエルサレムに入ってこられた時に、人々がやっぱりヨハネによる目視、福音書にありますが、夏目足の枝を持ってイエスを迎えるって出てきます。もうそういう、こう感謝と勝利のね、万歳みたいな感じでイエス様をお迎えするというと出てきますね。まさに同じです。8章からイエス様が登場するんです。天のそのイエス様がこの地上に現れて地上へと向かわれるんです。いよいよその時が来たんだ、つまり収穫の時なんです。最後の審判の時でもありますが、その時が来たということをその夏目足の枝で振っているんだ、そういうことを表しているんだろうと言われています。で十節、大声でこう叫んだ、救いは玉座に座っておられる私たちの神と子羊とのものである。ここで救いとだけ訳されておりますけれども、これはもともとの原文の言葉で言うと、ヘソーテリアという定冠詞が、ソーテリアというのは、救いっていう意味なんですけど、ソーテールから来てますが、それに定冠詞がちゃんとついているんですね。英語で言えばザ救いってことですね。ザサルベーションってことですね。つまりまさに救いっていうかな、これこそ救い、これこそ本当の救い、つまり最後の審判、イエス様が再臨される、地上へと降りていかれる、それこそザ救い、これこそ誠の救いなんだと、いよいよその最後の時が来たんだと、全てのことに決着がつけられ、白黒がつけられる、全てのことがはっきりする、そういう時が今来たって言って、まさにその週末の最後のその救いのことを、ザ救いをね、人々が夏目足を持って、いよいよ来た、いよいよこの時が来たってことなんです。だからそういう意味では待ってるんですよね。だから死者は天の御国で待ってるんですよ、待ってるんです。何を待ってるかっていうと、この最後の救い、ザ救いが、審判が来るまで待ってるんです。賛美をしながらね、でその時に最後のその審判が来るんだっていう時に、夏目足がですね、枝を振って、いやーようやく来たねみたいなですね、そういう、で もちろん私たちは天の御国に行くんですよ、天の御国に行くんです。そしてそこで、賛美をしてるんです。でもその人たちはそういう意味では待ってるんです。最後の審判、ザ救いが来るのを待ってるんです。そしてその最後の救いに全てのその審判が始まるっていうのが8章から始まってくるんですよね。どうでしょうか、これ面白いな。でヨハネに福音書のこの黙示録のこの場面があるためにですね、後のキリスト教の初代の教会ではお葬式に、 輝きさんだったらですね、お葬式でそのご遺体を、そう、まあ、教会で葬儀をしますよね。そしてそのご遺体を、まあ、大体当時は教会の、敷地内に墓地があったわけですから、そこまで運ぶときに、ご遺族や信者さんたちが白い服を着て、そして夏目足の枝を手に持って、その棺の後をこう、ついていくっていう儀式が、行われていたそうであります。なるほどなと思いますね。それはもうこの人は、その先に召されたこの方は天の御国に行って白い衣を着て夏目足の枝を振る、そのような立場に場所に天に召されたんだと。私後に続く者たちが、私たちもまたいつかこうして白い服を着て夏目足の枝を取って、そして天の御国へ行こうね、行きたいわみたいなですね、そういうことをその更新をしたんですね。でこれがすごく伝統的になって、このファーストライン、セカンドラインというのが出てくるわけですね。だからこのちょっとね、最初は墓地まで行くまでは悲しむんです。もう悲しんで、でみんなはある意味ではその悲しみながら行くんですね。だけどご遺体を土に埋めて、そしてまた教会に帰ってくるまでは、帰ってきた時には今度はもう、やったー、ハレルヤ、天に御国に行ったんだって言って、そしてある意味で喜びながらね、教会に帰ってくる。これはセカンドラインっていうわけで、これからジャズが生まれるわけです。あるいは黒人霊歌のそういう悲しい歌、そして帰りのセカンドラインで喜びの歌っていう風になっていくという、まあ、伝統がずっとキリスト教の中に出てくるわけなんですけれども、大事なことは、いつかこの救いの日に、今も天に召されている方たちはそのキリストの再臨を待ってらっしゃるんだということですよね。私たちもこの地上を去った時に、去って天の御国に行った時に、この大群衆に加えられるんです。この大群衆に加えられるんだ。これは私たちの本当に希望なんですね。天の御国なんて数えきれないほどの大群衆、いろんな国や民族種族、違う者たちが一つになっているんだ。これが天の御国の教会なんです。これが天の一つなる教会なんです、というふうに考えていただいてよいと思います。でそしてもちろん、その天の玉座の周りには他にも天使たちや24人の長老たちや4つの生き物がいたんだというのがその後です。11節。また天使たちは皆玉座、長老たち、そして4つの生き物を囲んで立っていたが、玉座の前にひれ伏し神を礼拝してこう言った。アーメン、賛美、栄光、知恵、感謝、誉れ、力、威力がいよいよ限りなく私たちの神にありますように。賛美、栄光、知恵、感謝、誉れ、力、威力、これも7つですね。7つの賛美、いよいよ限りなく私たちの神様にありますように。これも賛美歌です。彼らも礼拝で賛美歌を歌っているんだ、天でね。まあ、この言葉についても実は一つ一つ説明するとキリがないんですが、一つだけご紹介いたしますと、今まで旧約聖書の賛美というのはたくさんあります。特に詩編ですね。そして詩編の最後の方に出てくるのがハレルヤ賛歌っていうのが出てまいります。ハレルヤで始まり、ハレルヤで終わるんです。ちょっと開けてみましょうか。旧約聖書持っている方はちょっと開けてみて、986ページ、持っておられない方は私が読みますので、詩編146編から始まる最後のところなんですが、986ページ、986ページ、旧約聖書詩編第146編を見てください。ちょっと読みますと、986ページ上の段の最後のところ146編、一節。ハレルヤ、私の魂を主を賛美しよう、せよ、命の浴びるか私は主を賛美し、流れるか私も神に褒め歌を歌う、ずーっと歌って、十節。主はとこしえによ、シオンよ、あなたの神はように、おう、ハレルヤですね。47編に行きます。一節。ハレルヤ、私たちの神を褒め歌うのはいかに喜ばしく、ずーっと147ページを言って1ページ目くっていただきまして、988ページに最後の20節。どの国に対してもこのように計らわれたことはない、彼らは主の裁きを知り得ない、ハレルヤ。 148編1節、ハレルヤ、天において主を賛美せよ。でずーっと言って14の最後のところ、14節ですね、主にある民イスラエルの子らよ、ハレルヤ。149編、ハレルヤ、新しい歌を主に向かって歌え。そして最後9節、定められた叫びをする、これは主に慈しみに生きる人の光栄、ハレルヤ。150編詩編最後1節、ハレルヤ。そして6節、息ある者はこぞって主を賛美せよ、ハレルヤなんです。これはハレルヤ詩編、あるいはハレル詩編とも言われるものがずっと続いていますね。でこれと今日のヨハネのその黙示録とは同じこと、賛美を、神様を天上で賛美しているんです。ただ違うことがあるんです。何が違っているか、この新約聖書で24人の長老たちや戦士たちが言っている賛美歌っていうのは、アーメンで始まりアーメンで終わってるんです。ここが違うんですね。これは決定的にやっぱり違うんだろうと、ハレルヤハレルヤで始めてハレルヤで終わっていた。もちろん今でもハレルヤっていう言葉は使うんですが、新約でクリスト教になってから使い始めた賛美の言葉の一つとしてアーメンがあるんだってことですね。そしてアーメンで始まりアーメンで終わるんだという賛美歌の歌い方ということも始まっているんだっていうことが、ここでよくわかる聖書の言葉なんです。私たちもだからお祈りはアーメンで終わります。賛美歌もアーメンで終わります。それはイエス様がアーメンという言葉をお使いになったからなんです。アーメンアーメンレゴヒューミーンです。誠に誠にあなた方に言う、本当に心からあなた方に言うとかね、アーメンという言葉をイエス様が頻繁に使われた。だからそのアーメンを後々のクリスチャンたちが使うことが、自分たちはイエス様につながっているんだ、イエス様キリストにつながっているものの印としてアーメンという言葉を使い始めます。でこの賛美歌も本当ならばハレルヤ、賛美栄光知恵感謝誉れ力威力が良い限りの私たちの神にありますように、ハレルヤっていう旧約の伝統で言うならばそう歌われるところがアーメン、そしていよいよ限りの私たちの神にありますようにアーメンというふうに変えられてきた歴史なんですね。そのような歴史を私たちも大事にしたいなと思います。そして最後、ヨハネの黙示録7章の13節に戻っていただきまして、するとここからが実は面白いところでございます。今まで面白くなかったのかという問題がありますけども、特にここからが面白いところでございまして、13節、すると長老がの一人が私に問いかけた、この白い衣を着た者たちは誰か、またどこから来たのか。そこで私が、私の主よ、それはあなたの方がご存知ですと答えると、長老はまた私に言った、彼らは大きな苦難を通ってきたもので、その衣を子羊の血で洗って白くしたのであると。これ面白いのは会話なんですね。会話の面白さとよく言われます。その長老24人の周りにいるな、代表者の存在なんですけども、その人たちが一人がですね、私、これはヨハネですね、ヨハネに問いかけたんだって言うんです。どう問いたかというと、この白い衣を着たもの、つまりほら先ほどの9節のあらゆる国民、種族、民族、言葉の違うためには大群衆ですね、それはどっから来たんだねっていう感じでね、ヨハネに問うたって言うんです。でそれに対してヨハネが14節、そこで私が、私の主よ、この主よっていうのはイエス様のことではなくて、指導者とか、先輩とか代表者っていう意味なんですが、それはあなたの方がご存知です、あなた通っているその長老さんに対して、あなたの方がよく知ってるでしょっていうふうに答えたと、長老はまた私に言った、彼らは大きな苦難を通ってきたもので、その衣を子羊の血で洗って白くしたのである、それゆえ彼らはうんぬんうんぬんなんですね。つまりもう答え知ってたっていうことです。この長老はちゃんと彼らのことを知ってたのに、あえてヨハネに対して、これはどっから来たんだこの人たちはっていうふうに問うているわけでしょ、前から。なんでかっていう問題なんです。 知ってたら飛ぶなよって話ですよね。知ってたら飛ぶなよ、教えてるだけでいいじゃないか。わざわざヨハネに、これはだからいろんなね解釈があるんです。これはねテストだって、試験だ、ヨハネに対する試験だっていう解釈もあります。いやむしろ意地悪だっていうですね、そういうふうに言う、これはわざとこう言ってるんだとか、まあ、天の御国のにいるその長老さんがね人に意地悪をするっていうのはですね、まあ御国に行っても性格は治らないっていうことがねよく出てる。ここは笑うところでございます普通はですね、しかし、まあ、それは冗談としてですね、ここはですね、まあ、長老はやっぱり分かった上でヨハネに答えようとしているので、まあ、ヨハネを注目させて、ハッとさせて、まあ、注目させているんだっていうのが普通の理解なんですね。まあ、それでもいいんですけども、ある解説者の読み方で私は面白いなと思うのを見つけました。それはこういう解釈です。この長老24人っていうのはなぜ24かというと、12と12で分かれるんだっていうんですね。前申しました、12っていうのは旧約聖書イスラエルの12部族のそれぞれの代表者だ。そして新しく12人、つまりこれは、イスラエル以外の異邦人から出た12人だっていうふうにも考えるし、あるいは新約聖書で来た十二弟子のことだっていう人もいるし、あるいはいや、それぞれの新約聖書で新しく異邦人からクリスチャンになったそういう人たちの代表の12人だ、足して24だという、まあいろんな理解があるんですけれども、少なくともその24人の中に古いそのイスラエルの民ですね、ユダヤ人であったりした、その人でキリスト教、ユダヤ教からキリスト教に改宗した、まあ、イエス様もユダヤ人でありましたから、そういう意味で、その人なんじゃないかっていう理解なんです。そうするとそう読むと、その私の、この白い衣を着た者たちは誰か、またどこから来たのかって、こういう言い方っていうのは、なんていうのかな、自分たちは、正当なね、ユダヤ教からそしてキリスト教になって、ユダヤ人からクリスチャンになってっていう風な者たちなんだけども、新しくキリスト教に入ってきた旧説のそのあらゆる国民、種族、民族、言葉の違う民、もう雑多な民ですよね。そんな民族とか種族とかユダヤ人だとかそんなこと関係なく集まってきた、こう天に召されてきた者たちです。その者たちに対して長老が、これこいつらどっから来たんだというふうにね、ちょっと批判めいたことを言っているんじゃないかという理解なんですね。でそれは逆に言うと、なんか自分たちがいかにも正当なその、ちゃんとした旧約も、そしてイスラエルの民、そしてユダヤ人、そしてそこからイエス様を信じてクリスチャンになってきた、そういうちゃんとした道を通った正当なクリスチャンなのに、なんかどっかが湧いて出てきたかって分かんないような、この人たちは一体どっから来たんだっていうふうにね、ヨハネに問うたっていうんですよ。でそれに対してヨハネがこう答えたのは14節、そこで私が私の死を、それはあなたの方へご存知ですっていうことは、逆に言うとどこから来たかなんて、むしろあなたが本当は知ってなきゃいけない、知ってるはずでしょと、あなた分かってそんなこと言ってんのみたいなね、分かっているはずでしょっていうように言ったっていう理解なんです。それはつまり本当のクリスチャン、あなたが本当にクリスチャン、本当に長老の一人だって言うんだったら、そのなんでこの人たちはどっから来たんだとかね、多民族から来たんだ、なんか異邦人から信仰、自分たちは正当だとかね、この人たちはどっから来たんだなんていうふうに言うことに対して、このヨハネがね、あなたは指導者で、私の死を指導者でしょ、それはあなたの方がご存知だ、分かっているはずじゃないですかって言うんです。全てイエス様は全ての国民を私の死に背負っておっしゃったじゃないですか、イスラエルとかユダヤ教とかそんな全てを超えて、種族を超えて全ての人に福音を伝えようっておっしゃったんじゃないんですかと、それはあなたがよくご存知でしょって言うんです。それなのにそれを正当だとか これはどっから来たんだなんていうふうに言うことに対して、それはおかしいんじゃないですか、その批判はしてないんですよ、あなたがご存知じゃないんですかって言ってるんですから、あの面白いですね。そういう読み方をしている解説者がいますね。でそう言われて初めて長老が、答えると、長老はまた私に言った、彼らは大きな苦難を通ってきたもので、その衣を子羊の血で洗って白くしたんだね、あそうだったって分かった、そうだよね、彼らは罪を許しよう、イエス・キリスト子羊、これイエス様のことですね、イエス様の血、つまり十字架ですね、十字架で血を流してくださったその血によって洗ったんだね、律法を守って、罪をね犯さずに生きてきた、そういうものじゃなくて罪深いものなんだけれども、イエス・キリストのその十字架の血によってあがなわれて罪許されて今ここにいるんだね、あそうだったねっていうのを改めて彼はここで告白するっていうふうにね、そういう会話になっているんだって。これ面白いですね。エゼキエル書にも同じようなところが出てくるんですけど、天国でもね悔い改める、反省するっていうことがあるんだなっていうのを逆に言うと、私なんかこの解釈から教えられました。もしかしたらね、天国に行ってからそのキリスト教とか聖書とかそんなものに全然興味がなかった人が、本当に天の御国で悔い改めて、あそうだな、そうだな、そうだったねって神様に頭を下げる、主の十字架のその罪にの許しにね預かるっていうこともあり得る。もう天の御国に行ったら何も変わらない、そんなことないんだ、天の御国で悔い改めるっていうこともあるっていう、なんか希望をね私たちにもちょっとこう垣間見させてくれるような箇所なのかな、そう教えてくれる箇所で、面白い解釈だなと思います。いずれにしろ天の御国で白い衣を着ているんだ、その血で洗って白くしたんだということは、まさに白い衣を着ているというのはそういう意味なんですね。そして15節、それゆえ彼らは神の玉座の前にいて昼も夜もその神殿で神に仕える、玉座に座っておられる方がこの者たちの上に幕屋を張る、この者たちの上に幕屋を張る、これちょっと分かりづらい言葉だと思います。この幕屋を張るっていうのは原文ではスケノーセイという言葉です。スケノーセイ、このスケノーセイというのはスケノーは、スケネーっていうのはテントのことですね。天幕、パウロさんが天幕作りとか言っていた、テントですね、持ち運びができるテント、テントを張るという意味なんですが、実はこの言葉はヨハネによる福音書第1章14節にも出てきた、出てくる言葉なんです。ヨハネによる福音書第1章は、言葉は初めに言葉があった、言葉は神と共にあったと有名な言葉ですね。その中の14節に、言葉は肉となって、これイエス様のこと、イエス様は肉となって私たちの間に宿られた、私たち、言葉は肉となって私たちの間に宿られた、これクリスマスの言葉なんですけど、その私たちの間に宿られたという言葉がまさにスケノーセン、同じ言葉です、が使われています。幕屋を張るんだ、イエス様は私たちの間にこう幕屋を張ってくださった、ここも同じで、この者たちの上に幕屋を、つまり一緒に住んでくださった、そのテントの中で一緒に寝る、一緒に住んで生活するっていう言葉なんです。共に生きるってことなんです。主が共に、肉体、言葉が肉となって私たちの間に共に住んでくださったんだ、一緒に生活をして、そして守ってくださる、テントですからね、守ってくださるんだっていう意味も込められている。ここも玉座におられる方がこの者たちの上に幕屋を張る、テントを張って一緒に住んで一緒に生活をして一緒に守ってくださるようになるんだ。だから16節、彼らはもはや飢えることも乾くこともなく、太陽もどのような暑さも彼らを襲うことはない、ちゃんとこう幕屋を張ってくださってるから、太陽もねどのような暑さも彼らを襲うことはないし、共に生活をしてくださるから、もはや飢えることも乾くこともないんだ。 まあ、ここから天の御国っていうのはね、ジュースやごちそうがですね自動的に出るんだみたいなイメージになっちゃったんですけど、そういう意味じゃないんですよ本来はね。イエス様が共に住んでくださるから、守ってくださるから、もはや何のね心配もないんだよって言うんです。全ての必要を満たしてくださるんだよ、守ってくださる、それが天の御国なんだって。一人で置かないよって言うんです。一緒に共に住んで一緒にいてくださる、ずっと一緒にいてくださる、それが天の御国なんだって言うんです。そして最高なのがその後ですね、17節、玉座の中央におられる子羊が彼らの牧者となり、子羊はイエス様です。イエス様が彼らの牧者、子羊が羊飼いになってくださるんだ。命の水の泉へ導き、神が彼らの目から涙をことごとく拭われるんだ。いい言葉ですね。天の御国に行ったら一番最高の祝福って何かっていうと、もちろんイエス様が共に住んでくださる、もう食べぬものも心配しなくてもいい、飲むことも心配しなくてもいいし、もう暑いわとかね、もう何これ長いとかね、体温より高いわとかですね、そんなことで心配する必要もない。それもその通りなんですけども、一番の祝福は神が彼らの目から涙をことごとく拭ってくださるって。このことごとくっていうの言葉は、もともとの言葉ではパースということ、すべてですね。いろんな涙があるんだけど、そのいろんな涙をすべてもうちゃんと拭ってくださる、一つ一つ拭ってくださるっていう意味なんです。これ最高の祝福なんです。いろんな涙っていうのは、私たちいろんな涙があるじゃないですか。悔しいなっていう、流した悔しい涙だとか、人、大事なものやね、大切な人を亡くして泣く涙やね、悲しい涙だ、あるいは理不尽なことに合わされてね泣かされるような涙もあれば、どうしてこんなことがあるのか、本当に涙や別れを経験して、厳しいなって思う、寂しいなって思う涙もありますでしょう。そういう、こう、いろんな涙なんだと。この言葉はね、パースなんですよ。悔しい涙であったり、悲しさや辛さや寂しさ、あるいは申し訳なさもあるかもしれませんね。ごめんなさいって、本当すいませんでしたって流した涙もあります。でもそれらをすべて神様はちゃんと分かってくださるんだって。一つ一つの涙をね、大変だったねって、辛かったねって、こう一つ一つの涙を拭ってください、これが最高の祝福なんだよって言ってるんです。ここのところでこう天上に行って、その群れに加わってね、そして賛美をする。もちろんその賛美っていうのは、ただ賛美するんじゃない、なんで賛美するかっていうと、天上に行ってまず私たちはね、それぞれの涙をこう拭ってもらえるんだっていうんですよ。この地上ではね、どんなに優しい人、どんなに話を聞いてくれる人、分かってくれる人がいても、全ての涙をね、全てのその悲しみをその拭い去るっていうかな、もうね悲しくないって全部言えるかっていうと、そうじゃないんですよね。どっか私たちはいつも心の片隅で悲しみを抱えていますよね。そしてずっと生きてて、表向きには笑顔を作って大丈夫ですって言ってますけど、でも心の中にいつもその涙、悲しい涙やいろんな辛い涙があるじゃないですか。それは抱えながら生きているじゃないですか。それが 天の国に行った時に、それを涙を拭ってくだ、一つ全ての涙を拭ってくださるんだよって言うんですよ。いや、つまりそれはただ慰めるんじゃないんですよ。慰めるっていう、もちろん慰めるんだけど、そうじゃなくてね、解決するんですよ。なんでこんな悲しいことがあったんですか、なんでこんな悲しい辛いことに出会わなきゃいけなかったんですか、それは天上に行って神様がね、それはこういう意味だったんだよって、あなたの人生でこれはこういうための涙だったんだよっていうことを分かるんですよ。天上で教えてくれるんですよ、神様が。その涙はこういう意味があるんだ、あなたの涙は無駄じゃなかったんだ、こういう意味があるって、だからね慰められるんですよ。 拭われるんです。大丈夫だよ、君の涙はこのためにあったんだよって言ってくださることによって、私たちはよかったな、納得できて、それは無駄じゃなかったんだっていうことを、涙が乾くんです。慰められるってそういう意味なんですね。涙が拭われるんだよって、それが誠の慰め、天の御国の慰めなんですよね。その時が私たちは待っているんだ。今日はエゼキエル書を読みました。もう読みませんけど、イエス様こそ誠の羊飼いだ。その玉座の中央におられる子羊が私たちの牧者となって、ちゃんとその御国へと私たちを導いてくださるんだよと、この約束に本当に生きるものでありたいなと思います。お祈りをいたします。天の父なる御神様、いろんな涙があります。本当に悔しい涙や申し訳ない涙や、なぜあの時にあのことをしなかったんだとか悔いる涙が、私たちはずっと引きずっている涙があります。でもそれがいつか天の御国で本当に拭われるんだという、その慰めの時が待っているんだということを思いながら、今ここでそれぞれのいろんな状況や悲しみを抱えながらも生きていくことができますように導いてください。いつか天上で本当に心からの賛美を捧げられる、その時が待っているということを思いながら、今この地上でしっかりとそれぞれの歩みを歩んでいけますように、皆によって祈ります。